デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。仕事中に聞き流しながらお楽しみください。
第5回だよね。
はい、は早くも、
はい、早くも早いね、マジで。ですね、今日はトピックがないんです。
はい、
あったんですけど、
はい、あ
ったんですけど、はい、忙しくて準備ができなかったので、
はい、
適当に雑談しましょうっていうことで、
はい、
録音始まりました。
はい、
若松君はさ、今何が忙しいの？
はい、今はですね、相変わらず、うん、ずっと運用の案件でやってる案件において、
うん、
まあ、ちょっと何て言うんですかね、まあ、リリースのタイミングが立て込むようなものが複数来ていまして、
うん、
でどれも、うん、結構1ヶ月2ヶ月ぐらい前から早めに動いていた案件ではあるんですけれども、
うん、
まあ、なかなかお客さんの確認だったり、まあ、各所の確認を必要とするような案件で、
うんうん、
なかなかそのいろんなところの確認ごとの戻しとかの対応が結構大変だったりして、うん、意外とズルズル来ちゃっていて、
うん、あ、そうなんだ。
はい、でそもそも、結構忙しい時期ではあったんで、うん、うちのその運用のチーム以外の方々にもお手伝いいただいて回してたんですけども、
うんうんうんうん、
その方々が、もうこんなに長くなることを想定していなかったので、違う案件にこう戻んなきゃいけなかったりっていうタイミングで、うん、はい、その最後の方の修正とかがさらにこうもう無理だからって言って降りかかってくるみたいな、
うん、
感じで、既存の持ってる案件に加えて、
うん、
そのリリース前の修正対応みたいのがダブルで重なってきてるようなイメージですかね。うん、
なるほど。
はい、
なんかさ、あれだよね、そういう案件の最後の方って、
はい、
来る修正って、
はい、
どう頑張っても時間短縮できないようなやつばっかりだよね。
はい、そうなんですよ。
なんか最初の方って割とアイディア考えたりする時間っていうのが大事だったりして、
うんうん、
でなんかそこを思いっきり頑張ったり、なんかすげえカフェインの力使ってブーストさせればなんかすごい時間短縮できたりすることがあると思うんだけど、
はい、
最後の方の修正ってもうこれをこうしないといけないみたいなのが多くて全然時間短縮できないよね。
はい、そうですね、指示なんですよね、もう、
うんうんうん、もう
はい、
システム的な仕様とかね、
はい、
そういうの都合でもうこうじゃないとダメですみたいなね。
そうなんですよね、うん、まあしょうがないですけどね。それが、
まあ、そうね、
はい、その前回多分ツールの話でした時のような、
うん、
まあ、そのフォトショップ、 PSD ベースでの修正みたいなすごいめんどくさいことになってたりとか。
それ PSD やるのきついな。
そうですね、かつ今ちょっとその大きい案件なのでデザイン上で確認取らなきゃいけないものとかが多くてですね、本来だったら全然マークアップ対応でいいものをデザインに反映させなきゃいけないみたいなことが生じてるっていうのがさらにイライラしてる、はい、
イライラしてるん
ですね。はい、
なるほど。なんかそれ系さ、
はい、
特に嫌なのはさ、はい、テーブルとかさ、
はい、
表ってさ、はい、絶対にもうなんかスケッチでもそうだけど、スケッチですらその実装でやった方が全然早いっていうか、
はいはい、
もう CSS で調整したりそのまあ HTML 変更したりする方が絶対に早いんだけど、
はい、
それをやる前にその PSD やらスケッチやらでなんかそれを再現してやらないといけなくて、
はい、
マジでなんかそのテーブルレイアウトってさ、あ、レイアウトじゃない、テーブルって選択するときにさ、ガッて選択するとさ、縦の、
はい、
軸の線とかも一緒に選択されちゃったりしてさ、
はい、うんうんうんうん、
めちゃめちゃ効率悪いよね。
効率悪いですよね、本当今まさに、うん、まさに今日テーブルを
まあ、テーブルやってた、
はい、テーブル 3×54 ぐらいな、
うん、
テーブルを全部文字入れなきゃいけなくて、
お
本気かって思いましたけどね。
マジで、
はい、
すごいねそれ。
デザイン上でそれ本当にいるかみたいな。
それさ、なあの、そうね、案件の性質上そデザインでやらないといけないんだ。
そうなんですよ。
もうちょっと柔軟性のあるデザイン、はい、あの案件だったらもうテーブルのスタイルガイドだけ指定して、はい、あとは実装ベースでやってくださいって
言うけど、はい、そうですね、はい、
うん、なんとかなんないかないって感じだね。
そうなんですけどね、まあしょうがないですね。
なんかスケッチのプラグインとかでさ、
はい、
Excel の表のデータをさパッて読み込んでくれて、はい、それをさこのデザイン上に当て込んでくれるみたいなやつが
あった ら
いい
ね。ああそうですね、
うん、
Photoshop でもなんかエクステンションとか探せばもしかしたらあるのかもしれないですけどね。
どうだろうね、なんか Photoshop のエクステンションめっちゃ少ないよね。
少ないですよね、まあ、こんなに盛り上がらないものかって思いますよね、うん、なんかこれプラグインってアドビ製品に関して言うと
本当になんで、なんであんなに少ないんだろう、
はい、そうですよね、こんなにたくさん使ってる人がいるはずなのに、
うん、
全然盛り上がってこなかったですよね。
全くね。てか、はい、そもそもさそういうものがあるっていうことにさあんまり人気づいてないよねみんな。
ああそうですね、
不便な部分にあんまり文句言ってないよねみんな。なんかスケッチとか出てきてやっとその、うんうん、あいやよく考えたらめっちゃ不便やん 今までのっていうふ
う
に感じてるけど、なんかそれまではなんかフォトショップが普通だったから、
はい、
なんかあんまり感じなかった部分もあるかも。
確かにそうですね。でもまあ本来ならデザイナーがそういうことにもちゃんと興味持って、
うん、
そのスクリプト組むみたいなところも含めてできるのが理想だと思いますし。
そうだね、本当にそう
だね、はい、まあ多分海外とかだと割とそういうことを当たり前のようにやってるデザイナーって多いんじゃないかなっていう気がするんで、うんうんうん、
多いね、
はい、
なんかプログラミングできるデザイナーが多いよな、
多いですよね、うん、うん、そうだからそこは結構日本のまあどこに問題があるのかちょっと分かんないですけど、
うん、
まあ組織的なこう縦割り、職業的な縦割りのせいなのか、
うん、
そうデザインに興味持つ人が理系みたいな、
うん、
プログラムみたいなちょっと小難しそうなことに対する耐性がなさすぎるのがいけないのかまあいろんな要因があると思いますけど、
う
ん
う
ん、
そうだね。
ちょっとこの流れで同じ質問していいですか、
うん、いいよ。
あその津田さんも先ほどなぜあ忙しいっておっしゃってましたけど、
ああなんで忙しいか、今
あそうです
何が忙しいのか、
はい、
普通に今事業会社のやつが割と立て込んでるんだけど、
はい、
なんかそれ以外にもあのその他の2名のデザイナーさんにメインで手を動かしてもらってる案件がいくつかあって、
はいはい、
そっちも割とあの大詰め的なところでちょうど、
うんうんうん、
っていうのと、どうしてもやりたいやつが1個あって、
はい、
でそれはもともと自分が組んでたバンドのドラマーの人が、
はい、
新しく立ち上げる会社なんで、あ立ち上げたんだよね、
うん、
新しく会社を設立してちょっとそれ の,、はい、あのブランディングをやらせてもらってて、
はい、
いろいろ重なってて、
はい、なるほど、
めちゃ忙しいんだよね。
なるほど、重なってますね。なんかそのスケジュール管理とかってどうやってやられてます、
うん、俺は実はスケジュール管理だけはめちゃくちゃアナログで、
はい、
自分の部屋に仕事部屋があるんだけど、
はい、
仕事部屋に結構大きめのホワイトボードがあって、
はい、
そこに全部タスク表みたいな、手書きのエクセルみたいなやつがあって、
はい、うんうん、
になっててでそれで管理してる。
なるほど。それはじゃあ、うん、そのアシスタントの方とかも 見えるというか、
そう、その部屋に来たらね、
はい、
うち、んうん、にいるときは見れるけど、
うんうん、はい、
基本はあのリモートのときは見えない、
うんうんうん、そのスケジュール管理で結構大事なポイントとして、
うん、
変動するというか変数の高い案件とかってあるじゃないですか、 その予測できない仕事、3人に近かかるのか、
うんうんうん、
行っちゃったら倍ぐらい行くかもしれないなみたいな。
あ、うんうん、
でまあ我々ってこう会社に属してて、
うん、
割とそこら辺のコントロールってケースバイケースにしやすいかなと思うんですけど、
うん、
フリーでやられてると、
うん、
割と1日稼働が空くとかってクリティカルに跳ね返ってきたりするのかなっていう気もしてて、
空くことはないね。
あ、そんなことはないですか。
うん、もう
そっか、予算で管理してるからというか、お金管理だからってことですかね。
待って、跳ね返ってくるってどういうこと？その分の ロスになるってこと？
はい、あ、そうですそうです。
あ、そうだね。コース見積もりじゃないんだよね。
そっか、そうですよね、うん、
これをできるまで、どんだけ時間がかかってもいくらですみたいな感じ。
うんうんうんうん。
やってて、はい、なので、まあある程度はバッファーを設けてるから、
はい、
なんか要件が変更になったり追加になったりしても別に大丈夫。
はい、はいはい。
で、早く終われば早く終わっただけ、こっちはラッキーというか。
はい、そっかそっか。
うん。で、まあ、向こうも早く終わった分には嬉しいやつだから、
はい、
向こうもラッキーっていう感じだし、うんうんうん、まあ、ここなんかそうだね、一部そのコースベースみたいな感じになっやってる案件もあるんだけど、
はい、
基本的にはそうじゃなくて、プロジェクトベースでやってて、
はい、
そうすることによってその相手側もコースベースでやるとこっちの作業スピード次第で全然お金が変わってくるって来るし、なんかクリティカルな設計ミスが見つかった時にそこの責任が全部そのクライアント側になっちゃうじゃん、
はい、
こっちの工数かかる分だけお金がかかっちゃうってなると、
はい、
そうすると向こうにとってのリスクがすごい大きいから、
うんうん、
大きいし、こっちもなんか早くやればやるだけ損しちゃうから、
はい、確かにそうですね、う
ん、であればもうなんかその成果物ベースで、
はい、
しかもその成果物っていうのも結構ざっくりな感じ、ざっくりの定義で、
はい、
なんかあのキーとなる要件だけ抑えて、
はい、
それを満たすものっていう感じで、
うんうん、
定義して見積もりを出してやる感じ。
はい、なるほど、うん、じゃあ意外と案件によっては、うん、まあ同じ売り上げだったとしても、
うん、
あ、意外とこれ大変だったなみたいなやつとか、あ、これ意外とさっくり終わったなみたいなやつが混在する
っていうことですよね。うんうん、あ、混在する、混在する、そうそう、うん、
まあでも割とやり続けてればその辺は精緻化されていくというか。
あ、そうだね。なんかちょっと、あ、今回はここの部分もちょっと多めに見積もっとかないといけなかったなっていうのがあった時は必ず、うんうんうん、そういうのに気づいた時点で、メモして、
はいはい、
で、その次見積もりを作るときにちゃんと反映するようにっていう
ふう
にやってて、で、
はい、
でも最近はもうそういうのあんまなくて、
はい、
そこはちょっとなんかうまくできるようになってきたかなって感じはしてる。特になんか本当にそれ最初の方ってすごいちょっと安く見積もっちゃいがちで、
はい、いや、そうですよね。
そうしたときになんか結構後々完全にこれ赤字やんみたいな感じになってくる時も、
はい、
あったりして、そういう時ってすげえ精神的にも良くないから、
は
い、
うんうんうん、
普通にちょっと最初からちゃんとバッファー計算してやった方がいい。
うんうんうんうんうん、
うん、
なるほど。じゃあもうそのバッファー分もある程度予算というか見積もりに組み込んどくみたいなイメージなんですか。
うん、そうだね。で絶対に、うんうん、なんか増えるんだよね。今までその元々予想してたよりも増えなかったことって一回もなくて、
はいはい、あ、はい、
もう増えるってことは分かってるからもう増やして、
はい、なるほど。見込み残業20時間分みたいな。
ああ、あ
れ、そういうことです
ね。でもだから増えなかったことは、増えなかったことだけは一度もない。
なるほど、うん、まあ、なるほど。
なんかついでにこれも作ってほしいとかって言われたりですね。で結構なんか、まあ、細かいタスクだったりすると、
はい、
わざわざそれに対してさ、
はい、
あ、じゃあそれに対して見積もり出しますっていうのもさ、すげえケチくさいしさ、
うんうんうん、
め
ん
どくさい。なんかその時間がもったいないじゃん、もはや。
そうですね、そうですね。
だからもうなんかそういうの入ってくる前提で最初から見積もり出しておいて、うんうんうん、入ってこなかったらラッキーだけど、どうせ入ってくるから、うん、でそれは別に入ってきてもその予算内でやりますっていう感じで。
それは そのお客さん側もある程度納得してくれるイメージなんですかね。
向こうからしたら多分そういうバッファーがもともと設けられてるって気づいてないと思う。
ああなるほど、なんかそういう見え方にはなってないってことなんですね。
そうだね、その、見積もりの内容もそこまでコースベースじゃないから、何々何時間、何時間分とかっていうふうには出してなくて、
はい、
例えばじゃあ新しいサイトを作るってなった時に、
はい、
ロゴ42日とかって書かずに、
はいはい、
ロゴいくらって書く、
はいはい、
1日の単価ではなくて、最初の方はそうやってやっちゃったんだけど、
はい、
途中から変えたんだよね、
うんうんうん、
でウェブサイトでレスポンシブみたいな感じで、
はい、
いくらみたいな、ウェブサイトの規模は、この資料を参考にしてますみたいな、
はい、
本当になんかトップページいくら、仮想ページいくらみたいな感じじゃないんだよね。
ああなるほど、
うん、そういう風にやっちゃうと、
はい、
仮想ページじゃちょっと3つぐらい削るんで予算安くなりますかみたいな言ってくるじゃん。
ああなるほど、
うん、
仮想ページ削るとかっていう選択肢が出てくるんですね。
出てくるかもしんない。
ああなるほど、
出てくるかもしんない。
確かに確かに出てきそうですね。
でも実際さ、自分でやった時にさ、どこがどれぐらい何時間かかるかって割とずれるんじゃん。
そうですね、うん、
トップページに何時間かかって仮想ページに何時間かかるって見込んだとしても、
うん、
結構そこずれてきて、でも合計では何、うん、となく合うみたいなことってあると思うんだけど、
うんうん、はいはい、
シワはどこに寄せるかみたいな感じで、
はい、
区切って見積もり出しちゃうと、だってその依頼来る時点ではそこまで要求も固まってないじゃん。
まあそうですね、確かに
ざっくりワイヤーぐらいしかないことが多いし、
はい、
で、
はい、
そこって全然そのデザイナーとして入ってから、いやこういうワイヤーの方がいいんじゃないですかっていう提案をしたりするわけじゃん、
はい、
その時にでもそのワイヤー提案する時に自分の最初から出した見積もりの工数でデザインができる内容じゃないといけないってなると結構縛りが強いし、
うんうん、確かになんかもうそうですね、
うん、
はい、
何をするサイトなのかっていうところとかを、最初に明確にしておいて、その目的を達成できるようなサイトを作るっていうふうに考えておけば、
はい、
多少要件がこう膨らんだりしても、
うん、うんうん、
大丈夫なように見積もりを取っておくから、そこは大丈夫。
なるほど、
うん、このテクニックは YouTube の英語なんだけど、
はい、
The Future っていう、
はい、
フューチャーの最後の E がない FUTUR っていうチャンネルがあって、はい、あ、The、はい、ついてなかったかな。そこでなんかそういうなんかプライシング のデザインの値段の付け方みたいな、割と講座みたいなやつが面白いエピソードがいっぱいあって、そこでいろいろ学んで反映、はい、自分でも実践してるっていうのと、
はい、
でそもそもその人たちがそういうやり方をし始めたきっかけみたいなところで、ブレア・エンズっていう人がいて、その人が書いてる本が2冊あるんだけど、1冊は Amazon で買えるやつで、Win Without Pitching Manifesto っていうやつがあって、
はい、
でもう1個はその人のサイトでしか買えない、なんか情報商材的な感じの結構高い何万かするやつがあって、
はい、
それはプライシング・クリエイティビティっていうやつで、
はい、
なんかバインダーみたいなやつに入ってる結構大型な本なんだけど、あ、っていうか今これカメラつながってるのか、
はい、
ちょっと待って、これ本物実物見せるわ。
お、ありがとうございます。
こういう本なんだけど、バインダーなんだよね。
おお、あ、本当ですね。あ、なんか資料感がすごい。
そうで、
はい、
でこれすごいめちゃくちゃためになるというか、あ、でもう一個、もう一人ちょっと非常に好きな人がいて、ジョナサン・スタークっていう、はい、この人はデベロッパーの人なんだけど、
はい、
その人も同じくこのブレア・エンズの人の本を読んで多分感化されて、で、そういう、まあ、フリーランスの人の自分の値段の決め方みたいなところを教えてる人がいて、
はい、
その人も、ポッドキャストと YouTube チャンネルがあるんだけど、
はい、
その合計3人の動画とか本とかを読んで、
はい、
実践してる感じなんだけど、
うーん、なるほど、
すごい面白いんだよね。
例
えばこれでも1エピソードになっちゃうから、
はい、そうですね、
なっちゃうんだけど、
これちょっと別個でやった方がいいやつですね。
ちょっとこれは別でやりますよ。結構でもレベル高くないとできなくて、そのクライアントの求める成果を保証できればできるほど、
うんうん、
そんだけ価値を与えられる
わけ
じゃん、
うんうんうん、
はい、じゃあそのクライアントが1億円売り上げを出したいっていう目標があったとして、
はい、
じゃあその1億円の売り上げを絶対 100% 達成できるとしたら、保証するとしたら、
はい、
そのうち何パーセントぐらいをそれに払ってくれますかみたいな感じで言うんですよ、
うんうん、
で、
はい、
でそれで例えば 50% ぐらいって言ったら、まあ、そこで最大5000万円まではいつもより取ることができる、
はい、うんうんうん、
じゃないですか。でただまあ保証で完全に保証できるって条件なんで、それは、
はい、
どんどんその実際自分の実力でどこまでその売上1億円を達成できる可能性があるのかみたいなところをによってそのどんどんこの見積もりが減っていくんだけど、だからそもそも自分の力ではそのアウトカムが到底保証できないようであれば、まずそこの自分 の, スキルを上げるというか、保証できるような経験を積むみたいな、まあいろんなところ試して実績を積む方が大事っていうふうには言ってて、
はい、うんうん、
まあ、そのために本当にだから UX とかもすごい必要だなって思ってて、戦略のとこからちゃんと一緒に考えられる人じゃないといけないから。
面白いですね。結構その、うん、お金とクオリティみたいなところって、
うん、
結構クリエイティブ界隈だと測りにくいところってたくさんあるんじゃないかなと思ってて、例えば私の会社でもそのまあ構成管理っていうのもあるんで、
うん、
このサイトこの時間で行けますかみたいな話になったりするんですけど、
うんうん、
まあ全然頑張れば行けるけどそれなりのクオリティになっちゃうよみたいな話とか、
うんうんうんうん、
あとまあ時間かければかけるほどいいものになるわけではないんですけど、まあある程度やっぱりその辺の品質と時間みたいなものって、
うん、
比例したりもするんで、でまあ会社的にはやっぱりこう早く、先ほどもお話ししてましたけど、早くいいものをあげてほしいっていうところがありつつ、うん、じゃあそのいいものって何をもっていいものなのかみたいなところも曖昧なまま、デザインの品質みたいなものが評価されちゃってるっていうところがすごいクリエイティブって難しいなって思うんですよね。
その、うん、クリエイティブってマジでその絵作りみたいなところだよね。
そうですね、まあそうですね、そういうところの方がその変動する要素っていうのは多いかなっていう気はするんですけど。
変動？個数が？
あ、個数というか、そうですね、不確定要素が強いというか。
ああそうだね、
はい、
どれぐらい価値があるかってこと。
そうです、そうです、
うん、いや本当そうだね、そこはめちゃくちゃ測りづらいところだよね。
うん、だってなんかそう、鶴田さんのその見積もりみたいなところの考え方は割と、うん、か応用できるんじゃないかなっていうのをすごい今感じました。
うんうん、まあでもそれはその価値はお客さん側に見極めてもらうでもいいのかなって思ってて、
うんうんうん、
例えばじゃあ新聞広告を作りたいっていう風に来て、
はい、
なんで自分に作ってほしいんですかみたいなところがまずあるじゃん、うん、
はい、
でそれはクオリティの高いデザインが欲しいからみたいな、
はい、
もっと安い人もいるはずなのに自分に声かけてきたのはどうしてなんですかみたいなところで、
はい、
まずそこでクオリティを求めてるっていうことが分かれば、
はい、
じゃあそのクオリティの高いデザインじゃなかった時、
はい、
自分じゃないなんか安いデザイナーの人が作ったデザインで新聞広告を出した時の損失額はいくらぐらいみたいな、
はい、
っていうと、その成功した時、
はい、
いいデザインで成功した時の売り上げの貢献度はいくらぐらいなんですかみたいな、
はい、
でいくらぐらいで見込んでるっていうところを確認して、そしたらその見込み額の何パーセントかの価値はあるはず。
うんうんうんうん、なるほど、うん、結構じゃあ逆算的なんですね。
で で自分もそのある程度はその自分の値段って決めちゃうべきだと思ってて、
あ、はい、
まあ、自分の最低料金みたいなのはあったりするじゃん、
うんうんうん、
自分の価値はいくらなのかみたいなと、
はい、
でそこがあの釣り合ってないと、
はい、
相手のやつを釣り合ってないと受ける意味はないと思う。
ああ、なるほど、そうですね、確かに、はい、
相手がじゃあ新聞広告じゃなくて100人規模の 会社で社内で配るためのチラシをデザインしてほしいってやったとするじゃん、
はい、
でそのチラシがじゃあなんだクリスマスパーティーのチラシですみたいになって、
はい、
で自分は、チラシを作るときは最低いくらいくらですっていうふうに決めといて、
うんうん、
で、絶対にその価値その価格ほどの価値はその社内向けクリスマスパーティーチラシにはないじゃん、うんうん、絶対、
はい、
そのチラシがいいデザインだったところで、
はい、
会社に対しての全く売り上げが
そうですね
には影響ないから、
はい、
だからそれは相手にとって自分を雇うことも間違ってるし、
うん、
結果会社にあの赤字をもたらすようなことになるだけだから、
はい、
相手が必ず黒字になるようなことじゃないとやんない方がいいと思ってて、
うんうんうん、
だからその向こうの求めてるバリューと自分が提供したいバリューがマッチしなかったら、はい、向こうの求めてるバリューが上回ってない限りは、
うん、
自分が受けるべき案件ではないと思う。
なるほど、まあそうですよね、本来そうあるべきですね、うん、あでもそのなんか逆算して考えるとかっていう視点はすごく大事ですね。あと常に競合と比較するとか、我々のような案件だと割とまあ運用で長く付き合ってると、まあ、他社に出すっていう選択肢はもはやない状態で、
うん、
まあ、その中でこうどうでかつ自分たちが今まで作ってきたクリエイティブとも差別化じゃないですけど戦いながら、
うん、
こう見積もり出したり、まあ、アップデートしていくっていう中で、まあ、うん、そうですね、どうクライアントの利益にどのくらい貢献してますよっていうのを、
うんうん、
まあ、デザイナーとして提示できるかってすごい、うん、まあ、今あんまりこう理解できてないんですけど大事だし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
はい、っていうのをすごい今聞いて感じましたね。
そうだね、まあ、そのデザイン、デザインだけをやる場合って よりそれが難しくなると思うんだけど、
はい、
自分の場合はどこまで自分が担当するかっていうのは割とこっち次第だったりして、
あ、はい、
だからその戦略から一緒に考えますよって言えばそうなるし、
はい、うんうん、
実装までこっちでハンドリングしますってやったらそうなるしみたいなとこがあって、
うんうんうんうん、
だからそのよりちょっと その辺はやりやすいかなっていう感じはするんだけど、デザインだけやるっていう場合の時は、
はい、
向こうはその納期に追われてる可能性が高くて、
はい、
で、早く終わらせるっていうことは一つ の価値
だと思うから、あ、なるほど、はい、
この日までに必ず仕上げますっていう約束をすると、
はいはい、
向こうは、まあ、何かしらのものは絶対できてそこに間に合うから、
はい、
そのキャンペーンを早く、この予定通りに打てるってなると、
はい、
遅れた場合だとそのなんか1日何百万っていうロスが起きるかもしれないじゃん、
うんうんうん、
っていうことを考えると、そんだけちゃんと時間通りに、すごいタイトなスケジュールでも時間通りに終えられるっていう人はちゃんと価値があるから、
はい、
ちゃんと その価値の分の見積もりが出せると
思う。なるほど、なるほど、うん、まあそうですよね、そこら辺考慮されてないな今多分
どうなのかな、してないのかな。
そうですね、どうなんですかね、ちょっとまあプロデューサーが実際どういうやり取りして見積もり出しているのかわからないので何とも言えないですけど、
うんうん、
はい、あ、まあでも結構そのちょっとまあ話ずれるかもしれないですけど、その、うん、親会社変わって、
うん、
で結構その事業領域が大きくなってくるタイミングで、うん、売上の規模感も今後すごい大きくしていきましょうみたいな話にはすごいなっていってる中で、
うんうん、
そうですね、そこら辺のまあ何をどのくらいのお金で売るのかっていうのもそうですし、
うん、
まあ我々自身の単価とか、
うん、
そのスキルに対する価値みたいなものをちょっと考え直さなきゃいけないタイミングには来てるのかなって ていうのをすごい社内的には感じるので。
社内の人が自分の単価気にしてるの？
あ、でもすごい気にするようには言われますね。
マジで？
はい。
どうして？
自分、あ、それはでもやっぱ一人一人がちゃんとお金に意識を持って行動することで、
うん、
まあ、ちっちゃいことかもしれないですけど、何百人もいると多分月何万何百万とかに多分跳ね返るんじゃないですかね。
どういうことだ？あの、自分俺的な考えで言うと、
はい、
その会社員の従業員が、
はい、
自分の単価を気にし始めると、
はい、
気づいた人からどんどん辞めていくと思うんだけど、
はい、ああ、いや、まあそれはもちろんそうなのかもしれないですけど、
うん、
ただまあその自分が外売りでどのくらいの単価で出されてて、
うん、でその単価ってさ結構、はい、あのよく本当に勘違いされるような気がしてて、
はい、
あのその単価にはその会社の家賃とかも含まれてるし、
あ、はいはい、もちろん
他の人の人件費も含まれてるし、
はい、
その経理とか、はい、常にその、会社 をあの正常運転できるようにするため の、
うんうん、
あの人たちって常にいて、総務の人とかその人たち の、 あの給料もそこに含まれてる、一部含まれてるわけだから、
あ、はいはいはい、
自分 単品でその価格の価値はないはずなんだよね。
ああ、はい、もちろん。
で、なんかでもあの基本的にそこのその数字が出されるってそういう説明はないじゃん。
ああ、まあそうですね。
だからなんか若い人とかって、はい、
ああ、その分のお金もらってないみたいなことですか。
うん、と思ったりするんじゃないかなと思うし、
はい。
なんかそのなんかお金に意識を持つっていうところで自分の単価してどういうふうに考えればいいんだろうっていうのがすごい疑問に思う。うんうんうん、
なるほど。まあ、そうですね。
どういい方に働くんだろうそれはって感じ。
あんまり疑問には思ってなかったですけどね。知る知なんかそう知る知った方がいいのかなっていうのすごい思ってたんで、
うんうんうん、
知らないよりは
マジか。
はい、
お、俺絶対言わない方がいいと思うんだけどそれ
まあそうですね、確かに言わない方がサクサク進むことも多いと思いますが、確かに、まあ、でも両方メリットデメリットありそうですね、それで言うと。うん、なんか例えば社員を、まあ、そもそも難しいと思うんですけど、その社員一人一人をちゃんと絶対的に評価できるような企業であれば、
うん、
多分単価の考え方とかその人の実力みたいなものをこう正当に評価する物差しを多く与えてあげればあげるだけ、
うん、
その自分の努力の仕方とか、
うん、
なんかそういうのって見えやすくなっていくし、まあ人によってはモチベーション上がりやすくなるのかなっていう気もするので、うん、だからそういう意味だと、まあ案件全体の例えば売上とかまあ予算に対してデザインっていうのはどれだけの価値を持っていて、それがいくらぐらいで、そこに対してあなたはこういうクオリティのものを上げなきゃいけないとか、それに対してもっといいクオリティを上げてるからもう少し単価をお客さんに対して高く出してもいいレベル感ですよみたいなことが自分の中で測れれば測れるほどまあいいのかなっていう視点もありつつ、ただその津田さんがおっしゃるようなことも一理あるかなと思ってて結局それ知る弊害みたいなもの確かにたくさんあるなと思ってて、
うん、なんか知る弊害の方が多い気がする。
ああそうですかね。
うん、そのなんかなんだろう、
はい、
さっきのそのクオリティがデザインのクオリティ高いから、
はい、
もっとその売り単価を上げてもいいレベルだよとかっていうのも、
はいはい、
プライシングのなんか原則にちょっと反してる感じがしてて、
はい、
いやちょっとここはこれちょっとあれだな、別エピソードでしょうか。
そうですね、あでも結構掘りがいがありますねこの話
めっちゃ掘りがいあると思う。
めっちゃ掘りがいあります
ね。割とさこれあのみんな多分お金の話ってさなんかしちゃいけないタブー的なとこあるけどさ、
はい、
ガンガンしていった方がいいよね。
そうですね、僕はガンガンしてった方がいいと思いますし、まあ、うん、そう、デザイナーってまだまだ市場価値が、まあ、低いと言われてる職業なのかなと思っていて、それはまあ海外とかと比べると、
うん、
で日本におけるデザイナーって割とその高度経済成長で広告みたいなものが主流になったタイミングで、
うん、
こうなんていうんですかね、あふれかえるというか、
うん、
たくさんとりあえずもの作れみたいな状態になったタイミングで、結構デザインの価値って陳腐化したというか安くなったような気がしていて、
うん、
でそういう印象ってすごい日本だと強いのかなと思うので、それをこういかに、いや意外とデザインってすごい大変な職業というか、
うんうんうん、
難しい、実は難しいことなんですよみたいなことをどう、こう社内に、社内じゃない、社会に再定義していくかみたいなところって僕はすごい課題だし、
うん、
そのなんか一線で働いてるようなデザイナーってそういうことを考えられてる方すごい多いなっていうのを感じるので、
うん、
なんかそうですね、そこら辺の価格、お金とデザインみたいなところはすごい、なんかデザイナー、多くのデザイナーが意識できるとすごいいいのかなっていう気はしますね。まあ自分の単価っていう話じゃないですけど、
うん、うん、そうだね、
今日結構プライシングの話になっちゃいましたね結局、うん、
今日プライシングエピソードだね
そうです、
プライシングエピソード簡易版ってことで、
簡易版ですね、はいライトバージョン、
うん、またちょっと別の機会にがっつりやります
よ。そうですね、はい、
うん、プライシングエピソード、
ちょっと私も全然知識がなく、そこは
そうだね、それ会社員だからね、なくていいよね、その知識なくていいよ
いや、あった方がいいと思う、
ない方が俺はいい従業員だと思う。
ああ、なるほど。
いやでも奴隷だけどね。
いやそうなんですよね。だからそのクライアントにとっていいかどうかっていう話と、うん、あその社内的にはそうやっぱりこうフラットに社員を評価しなきゃいけないんで、マネージャーとしてそういう尺度で測りづらいじゃないですか。うん、クライアントがいいって言ったから、うん、あなた今回評価 OK みたいな。
うんうん。
ことってすごい言いづらいと思いますし、
うん、
そこら辺って割と評価ってこう再現性というかが求められると思うんで、
うん、
そこら辺をこうデザイン評価として社内の制度としてどう確立していくかみたいなところは結構課題かなっていう気はするんですよね、
うん、それその会社でのすげえ難しいね。
難しいですよね。てか、まあ、他の会社もどうやってるのかなっていうのはすごい気になる。
せめて事業会社だったらやりやすいと思う、はい、そのできると思うんだけど。
ああそうか、それはサービスに基づくデータみたいなものが割と取りやすいからってことですよね、
うん、取りやすいから、
はい、そうなんですよね。お客さんの性質とか、まあ、案件の性質によって結構変動するし、
うん、あでも若松君やってる案件はだいぶその、はい、あのクライアントと一体感あるのか、
うん、
あるんだったら、
はい、
あるんだったらもうそのクライアント側の人とも一緒に考えるっていうのがいいんじゃないかな。
あそうですね、
はい、そっち側だけで、この受託側だけでは完結できない問題だと思う。
うんうんうんうんうん、うん、
っていう感じかな。
なんとかなりましたね。
うん、なんとかなった。じゃあなんかおすすめサクッといきますか、
はい、あおすすめですね
俺まだ考えてないけど、今からこの間に考える。ね、毎週恒例、
はい、
このコーナーに到達してから考えるってやつ。
考える
あ俺一個あるよ。
あはい、
いい先、
はい、あなんか取られそうな気がする
いや絶対取られない、絶対取られない。
あ大丈夫。あじゃあはい、
もう知ってる人超少ないからこれ。
あはい、
あのですね、最近5日ぐらい前にあの正体不明のデスメタルのプロジェクトが公開されたんですよ。
はい、はい、
で誰がやってるかわかんないんですけど、
はいすごいピンときますけど、
うん、誰がやったかわかんないですけど、多分、
はい、
もしかしたらエピソード、このポッドキャストのエピソード1あたりを聞くと、
はい、
なんか誰がやってるのかわかるかと思って
はい、
でも誰がやってるか分かんないやつがあって、
はい。
それがめっちゃかっこいいんですよね。
おお。
YouTube で検索するためには、数字の40を、アルファベットで RML で数字の355で、
はい、
40RML355 って書いて、
はい、
フォームレスって読むんですけど、形状を持たないっていう意味のフォームレス、
はい、
家がないっていうホームレスじゃなくて、
お、はい、
でそうやってしたら出てくる、
はい、
あのバイオニックフュージョンっていう曲の PV があって、
お、はい、
これがかっこいいです。かっこいいのでぜひ皆さん聞いてます、見てください、
はい
はい、
早速今ちょっと流してるんですけど、
あ、マジで、
はい、ちょっといろいろ質問したいんですけど、
のいいすよ、
今度にしましょうか。誰がやってるかわからないので、これ
誰がやってるかわかんないですけどね。
はい。なのでちょっと
動画も誰が作ってるかわかんないですけど、
そうですよね、
はい、でもあの噂によると、噂っていうか、
はい、
噂ってのは特にないんだけど、
はい、
予想、僕の予想では、はい、これ曲作った人とあの動画作った人も同じ人なんですよ。
ああ、なるほど、
はい、もうほぼ確実に同じ人ですね。
ということは
予想なんですけど。
すごい予言者ですね、
はい、もう間違いないですね。絶対同じ人が作ってますね、
これは。
はい、
あれですか、今のところ YouTube からじゃないと聞けない
ですか。あ、そうですね、まだ Apple Music と Spotify には出てきてないですね。
なるほど。
あと Facebook にもあの動画アップされてるんですけど、
はい、
Facebook はやたらインドネシア人からいいねがついてて、
へえ、それはなんかあの地域の方が人気があるというか、うん、そういうのがあるんですか。
ちょっとよくわかんないんですけどね。確かにあの地域はすごいデスメタルが盛んで、でもなんか多分そもそもそのなんか Facebook でいいねを押すためのハードルがめちゃくちゃ低い気がします、これこの人たちは。
あ、なるほど、
はいはい、地域的に、
はい、うんうんうんうん、
はい、今いいねが262人、
はいはい、
ほとんどよくわかんないアジア圏の国ですね。
そうなんですね、
はい、
面白いですね、
面白いですね。 YouTube はまだ24いいねしかついてないですけど、
ああ、いや、でも、
はい、まあ、これからですからね、
これから、
はい、
あ、じゃあちょっと今後見守っていきたいですね、はい、このバンドは。
そうですね、皆さんちょっとこれ見ていいねをしてコメントつけてほしいですね。
あ、はい、はい、あのぜひデザインインプット見ましたっていう、
あ、そうですね、デザインインプット見ましたっていうコメント来たら超面白いですね。それは相当面白いな、
嬉しいですね、
はい、
あ、そう、なんか
そうです、ね、
この番組も、
はい、
なんかこういうネタ話してほしいみたいな、
うんうん、
そういうリクエストフォームみたいのを作れたら面白いなって思いますよね。
それいいね、はい、それいいね。せっかくオフィシャルサイトを用意したから、それ
やろう。あ、はい、
やろう、
はい、
どう、若松君のおすすめ、
はい、
思いついた。
もうすごい話題になってるんで、
うん、
もちろんご存知だと思うんですけど、
うん、
その Facebook ロゴが新しくなってみたいな。
ロゴだけじゃないよね。
あ、そうですね、ガイドライン色とかも新しくなりましたね。
そう、でもあれだよね、 PC 版は変わってないよね。
あ、そうなんですか。
うん、え、俺だけ、
ちょっと待ってくださいね。あ、本当だ、色とか変わってないですね。
変わってないの。アプリはめっちゃ変わってんだけど。
アプリ変わりましたよね。
うん、青がなくなって、紺色がじゃなくなったんだよね。
あ、そうですね、ちょっと
めっちゃ青い、
うん、ビビッドな感じの色になりましたね。
なった。どう、これ
ちょっとまだ慣れないですけどね、
うん、
でも私普段そんなに Facebook も最近使わないので、
うんうんうん、
なんかそもそも、まあ、前の色に見慣れてはいたんですけど、
うん、
まあ、そこまで変わったからといってなんか特別おっていう感じも最初はそんなしなかったんですけど、
うんうん、そうだね、
ちなみになんか次期 Facebook アプリ通称 FB5 っていうのを一緒に発表したようで、
うん、
それが全体的により明るいデザインとなっ ているっていうのと、あとトレードマークになってた青色が結構消えて、シンプルな白とグレーのニュアンスのあるトーンで作られてたりとか、あと画面上部のタブバーとかの新しいデザインが導入されてたりとかっていうのが、
そうだね、
はい、特徴のようですね。
なんか Your Groups Create Discover ってあるやつ、
あ、そうですそうです。
これなんかよくわかんないよね、押した時の挙動がちょっと想像つかないんだけど、
まあ Facebook 結構タイムラインの印象が強いですからね、だからそこら辺もちょっと違う情報の発信というか、とかカテゴライズの仕方みたいなものを提案してこうとしてるんですかね。
そうだね、どうなるんだろう。で PC 版もあのなんかあったじゃん、 PC 版こうなりますみたいなやつあった
よね、はいはい、デザイン出てますね。あとインスタグラムのクリエイトモードみたいなのもなんかちょうど一緒に出してるみたいですけど、
あ、そうなの、ちょ
っと、はい、
それは見てなかった。今なんか送ろうとしてる？
あ、いえいえ、ガイドラインとかをもう一回見てました。
あ、見てた。ガイドラインとか、はい、
ロゴのガイドラインとか
送りました。新しいやつ？
あ、そうですそうです。はい、送りました。
あ、ありがとう。おー、すげえ青いね。
すごい青いですよね。
あ、でも青じゃない色でも使えるようになるのか。
あ、そうですね。黒とか白とか。
ね、それはありがたいな。
グレーもパターンありますね。
これまでなかったよね。
なかったですね。
多分なかった気がする、はい、だからみんな違反してただけだね。
そうですね、
うん、
よりなんかあの例えばそれぞれのブランドのサイト内で使うときでも、色とか変えないでほしいみたいなこと書いてありますよ、
マジで。
はい、もうやっぱあらゆるタッチポイントでの Facebook のイメージを固定化したい。
そしたら今度はましればいいね。そうじゃない。
でも そんな感じのこと書いてありましたね。でちなみに、ここで素材がダウンロードできると思います。ロゴと親指アイコンと、
ああ、ここはあんま変わってない。親指は全く同じなんだね。
あ、そうなんですね、全く同じですか。
親指の 袖の色変えないのかな。
あ、確かに一緒ですね、確かにここも変えていいですね。なんでここだけ固くなに守ったのか。
スーツなのかな。
あ、
こんなに青いスーツはないからみたいな。
なるほど、確かにそうかもしれないですね。
でもそしたらあれだけどね、こんなに白い手はないだろうって感じだけどね。
確かに。そう言い出すときりないやつです。
そうそう。
いやでもそうですね、色合わせた方が良かった気もしますけど、
まああれいろんな事情があるんだろうね。でもなんかあれだね、インスタグラムもさ、
はい、
ちょっと前に結構ちょっと前ですよね、結構前かもしれないけど、割とがっつり色変わったじゃん。
あ、はい、変わりました、
ね、前ちょっと茶色っぽい感じだったよねって。それがなんか突然このすげえビビッドなグラデーションになって、
はい、
うおって思ったけど、でもその時なんかインスタグラムはそこまで歴史が長いサービスじゃなかったっていうのと、なんかフェイスブックほどその世界的に見た時にユーザー数まだフェイスブックの方が上だった気がするから、なんかあ、そうなんだっていう感じだったけど、フェイスブックをマジでフェイスブック変えんのみたいな感じのなんか
ちょっと、はい、
びっくり
はい、
した感じがあったな。ツイッターが変わっても相当びっくりするけど、
はいはい、そのくらい確かにインパクトありますね。
ピンタレストのロゴが微妙に変わった時もあったじゃん。
あー、変わりましたっけ。
変わったの、なんか、
はい、
P のアイコンは同じなんだけど、
はい、
あのロゴタイプが元々のアイコンに近い感じの、
はい、
車体の文字から普通のボール
の、はい、あー、本当だ、
ゴシック体に変わったんだけど、
はい、変わってますね。
この時
確かに、
この時は、
はい、
ピンタレスがロゴ変えたこと自体、変えるってこと自体は全然びっくりしなかったんだけど、
はい、
これに変えたってことはすげえびっくりした。
あー、確かにもうシンプルにヘルベチカっぽいフォントですね今。
そう、ヘルベチカに近いけど、でも 違うよね。愛のとこもあるし。
そうですね。そうですね。ちょっと違います。それで言うとあの今回 Facebook はフォントも変わりましたね。すごい可愛くなりましたね。
可愛くなったね。
丸っこく、
うん、
ジオメットっぽいフォントに。
だいぶ変わった。
はい。ちょっと若者意識してる感じがあるんですかね。
あ、それあるかもね。
今やっぱり Facebook 離れって結構進んできてるのかなっていう気はするんで。
そうだね。
はい。そこでもう一回ちょっとプラットフォームとしてのブランディングを精査したんじゃないですかね、
う
ん、
そうだね。
はい。
だからやっぱでも新しいデザイン見てから今のやつに戻るとすげえ古臭い感じするよね。
そうですね。ちょっと沈んだ感じしますね。
うん、めっちゃ古って感じするね。
はい。
5年ぐらいも巻き持ちした感じがする。
はい。
これさ、ちょっと嬉しかったのは、
はい、
あの自分が携わってる、
はい、
その事業会社のやつで、
はい、
最近リニューアルをしたんですよ。
あ、はい。
今年の2月リリース、2月リリースかな。
はい。
して、元が今の Facebook みたいな感じのデザインだったんだけど、うんうんうん、
はい、
それをリニューアルした時に今この Facebook が発表したデザインにすげえそっくりな、そっくりっていうかめっちゃ同じような変更をしてんの。
あ、はいはい。
で、あの、
なるほど。
前は結構グレー背景があったんだけど、今は真っ白、はい、真っ白、かなり白の面積が広くなって、
はい、
で、元々のブランドカラーはちょっとその、くすみがあったんだけど、今はそれをガッとこうサイド上げて、
はい、
めちゃくちゃ明るくして、でしかも、
はい、
で前は結構その角の R が、4ピクセルとかちょっとすごいあの、
うんうん、
ほぼ尖ってる R だったんだけど、
はい、
今それ8ピクセルにしてだいぶ 丸っこくして、
はい、
であとそのグレーもちょっとだけ青みがけた感じにしてとかっていう感じで、
はい、
でそあとなんかその様相もシンプルにして、あとあのサイドバーつけてみたいな感じのことをやって、
うんうん、
めっちゃ Facebook のこの変化にすげえそっくりなの。
はい、ああ、へえ。なんか例えばその角丸を大きくする理由って親しみやすさとかですか？
そう、親しみやすさね、完全に。
うん。
その丸いものってやっぱりそんだけさ、うんうん、フレンドリーな
感
じするじゃん。
はいはい、
あの、
はい、
手に触れるものも、
はい、
あの角張ってるものよりも丸いものの方が絶対安全だから。
うんうんうん。
それと同じで、
うんうん、
ウェブ上の要素も。あの特にクリックするものとかっていうのは、
うんうん、
丸い方が優しいから、
はい、って言われますよね。はい、
ちょっとどこまでなんかあの今すごい慎重に言葉を選んでるんだけど、あんまり言いすぎるとそのサービスがバレちゃうから、
はい、あ、はい。確かに、あ、このくらいにしときましょう、じゃあ。はい、
あ、いいトピックだったんじゃない。
あ、
今日の一押しアイテム、
はい、こういうのが毎週あるといいんですけど、ちょうどいいのが。ちょうどブランドをリブランドしていただけると各企業
さん。そうだね。OK。じゃあ、
はい、
終わりにしましょう。
はい。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。